花歩き、ついに今週に迫りましたよ、スモーキーイベント。
いやちょっとね、はい、去年、はい、公開裁判に続く、はい、結構辛い思いをしたので。
あれでも結局面白かったでしょ。
いや皆さんはもしかしたら面白かったかもしれない。僕は辛かった
っけ。だって無罪判決に出たじゃん。
いや、おかげさまの、まあね、皆様のおかげで本当に、まあ、あの無罪になったというか、あの潔白が証明されたかどうかわからないけど無罪になった。
潔白があって親子になるだった話だからね
親子だった。
あれ親子になったって話ですよ、はい、
まあ、はい、あの、あれからですね、はい、あのまあ、はい、いろいろツアーを、はい、まあ、組ませていただいて、うん、その結果、まあ、はい、今週末の、はい、まあ、グルメレポートですね、うん、
あれなかなか対策ですから、
あの続いてるっていうのもありますし、はい、
韓国はほら近くて遠い国みたいなところあるじゃないですか。まあ近いんですけどね、実際は、うんうん、であんだけね、やっぱりこと細かにあの、うん、マップをねちょっと利用して、うん、どの町がどういう特徴あるかみたいな部分もあったじゃないですか、うん、あれ結構ね、あれ有意義な場所だと思います。
あ、本当に、
まあ、あれ結構俺見たら参考になったもん。
職業柄ね、ちょっと、
いや、あのロケーションが分かんないですよ、結局。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
カンナムってここにあったんだ、イテウォンはここにあるんだって、そういう、ね、ロケーションが分かると、その旅のその予定なんかもね、立てやすいかなと思いますね。あれ非常にいいです
。ちょっと頑張りますね。あと他のメンバーからもね、いろいろちょっと。
そうですよ、なんと総合さんが、うん、会場にいないかもしれない
どっから、どっから生中継？
それ内緒ですよ。
どっから生中継？
これ内緒ですよ。ひょっとしたら、ね、ラジオストックから、うん、ライブ中継っていうこともないではない。ですよ、はい、裏地は近いですからね。
近いし、はい、やパターン、やパターン、
やパターンかもしれない、
かもしれないし、
それは安易かもしれない、これは分かんないですね。まあ期待にね背かない、うん、あの刺激的なライブをね、うん、送ってくるんじゃないかなと思いますけど、うん、でこんちゃん国内旅ですよ、うん、はい、もう毎週に国内旅行ってますから。
いや本当にね、
しかもマニアックな場所
で、そう誘うとね今週末残念なんですよ。
そうだね、そうそうそう、金曜日は絶対誘っちゃいけないんで、
そうね、そう、
必ず旅に出ちゃう、
旅出ちゃう、はい、さすらいの旅の、
そして専務ね、うん、専務はね今年怪我が多かった、怪我多かったんだけども最後ね、うん、あの場所でねあんなことをやってくれたっていう、あのかまし方はなかなか、
怪我の巧妙、
怪我の巧妙ですよ。そしてチャンピオンはなんと
ロ
シアのネタを、来年ロシア暑いですから。
あ、そうだね、
あ、まあそうですよ。だって裏地を便だけでも何便増えました。すごい
増えた、増えた、
まあそのね、あの来年の踏まえた上での、まあ、そんなプレーになると思いますけど、で僕はもうその当日限定のネタをちょっとやろうかなと思っていまして、
ね、はい、もったいぶってるんで、
これはもったいぶりますよ。ために貯めたあのネタですから、ね、何年分かなって話ですよ。まあそうです、誰にも話してませんから当たり前だよ、そんなこと言わないよ、はい、ここ数年間で
数年間
ために貯めたこのものをね一挙に放出し
ようかな。なるほど、
ボワッと
ボワッとね
出し切っちゃう
から、我々らしいですね、
はい、そしてもう二度とこのことは喋らないということで、
門外不出、
はい、当日限定になりますので、はい、というわけでございまして11月30日今週の土曜日になりましたけども、高円寺パンチさんで行われますスモーキーイベント、まあ、公開収録って形でね開催させていただきますが、カルロスネタだけは、公開収録対象外ということでご勘弁ください。他の5人の、ね、ネタに関しては公開収録ということで後日配信はしますけども、できましたらライブで、見聞きしてほしいなと思います。なぜならば結構プレゼンね、皆さん力入れてやってくれてます。
ビジュアルとか
ね、ビジュアルは大事です、
準備してるから、
はあ、うん、でチケットがまだ全然たっぷりありますので、ガラガラの会場であるのはちょっと寂しいものがありますんでね、ぜひ迷ってる方いらっしゃれば、ぜひご買い求めいただければと思います、チケットは高円寺パンチさんのウェブサイトにアクセスしていただいて、11月30日、スモーキーのイベントという項目がありますんでね、そこから購入してください。お一人様1,500円、これ入場料ですね、プラスワンドリンクという形になっております。時間がね6時開場、6時半開演という形になります。多分終了がですね、懇親会とかもありますんで、多分10時前ぐらいかな、多分それぐらいが一応目処にはなります、はい、一応そのつもりでお越しいただければと思います。
ぜひチケットをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
スタジオスモーキーマルコです。
本北川です。先週に続いて ソウルの話、今回は、ソウルで出会った人の温かさ、その辺をちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。
先週あれです、ね、先週の配信で言ったで、ヤシコが携帯なくしたって話があって、はい、イテオンに向かうタクシーの中で
しました。何なので
、この間は警察に行ったんだけど、スイカ食われてスイカ食ってるだけで、スイカ食ってるだけで、あいつら何もしてくれなかった
と。優しかったよ、優しかったけど、
笑顔でスイカ食べてた。
あ、そう、笑顔でスイカ食べて
た。スイカ食うの早かった。
やってない。そんなんじゃなかった。
そんなんじゃなかった。
団らんを見たって感じ。あ、みんなでなんか
油断してる、
ほっこりしてた。
油断してるイテウォン警察を見た
の。あ、そうそうそう。
なるほど、うん、で終わっちゃったんですけど、うん、実はこれね、この後に長い話とかあって、うん、どうなったの。
じゃあちょっとその辺を深く掘り下げてみましょうか。
お願いします。
今日はお聞きしたいなと思っていて、
改まっていいよ、うんうん、
その、
うん、
まあ、iPhone、
iPhone もう1日目にね、初日にまんまとなくしましたね、
うん、で警察署行って、警察もあんまり相手にしてくれなかったと、
うん、まあでも本当にあれね、表現としてはすごい優しく、うん、それはどうしようもないねって言われただけだから、うん、もう温泉払い的な感じ。
でもせっかくって鼻からスイカ当たらない
天才かと思ってました
。全然そんな嫌な感じはなかった、うん、か平和な感じだなって
。平和な感じ。
そうだから、私もじゃあしょうがないなって思って諦めた、う
ん、でも諦めきれなくて翌日に結構行ったんでしょ。
そうだね、そうだね、確かに。
それって翌日は 何をして調べようとしたの、iPhone を探せとかじゃなくて。
一応それやったよね。そうそ
う
そ
う、やったけど、うん、なんかないなみたいな、見当たらないなっていうので一回諦めたのです。で、うん、あの先週話したみたいに、なんか私そんなに危機感を得てなかったけど、なんかあの冒険、せっかく冒険するならあのやることやって諦めようみたいな気持ちになったんです。でそれが目的地が、その前日に食べたタッカンマリの店に連れてきた可能性もあると、はいはい、
うんうんうん、
タッカンマリを食べてそこからイテウォンに行って、その間になくしたから、うん、もしかしたらタッカンマリの店にあるかもしれないと思って、うんうん、でそこまで私あの iPhone もガイドもなく行ってみようって思った。
さすが
を、うん、で、あのあれみんなであのなんだっけ本で行った後に私が一人行動したの、うんうん、その間に、うん、あのそのあと夜さ、カンジャンケジャンの店で集合ねって
行った、うん、その間の空白の、
そうそう、2、3時間ぐらいだったもんね、うんうん、でその時間に私ちょっとこれあのガイドブックを見て、うん、それで行けたら私多分すごい達成感なんじゃないかって思って、
なるほど、
お店に行こうって決意した、ね、
無事にたどり着け、
これはまあ無事と言っていいのかわからないけど、なんかもう右往左往しつつ、そうなんかすごい記憶をたどってね、もう前日も連れてってもらった
店の名前も忘れてた、
そう分かんなかったし、
それは難しい、
難しい
ね、もうで連れてってもらってたじゃん、うん、だからもう全然自分のなんかもう行くと思ってなかったから、うん、本当になんかみんなとの会話とかを思い出して、うん、でなんだっけな、なんか暗い道とか、
あ、一人じゃここ行かないよね。
そうそうそうそうそう、マルコさんがすごい、うん、マジ俺ここ怖いみたいに言ってるとか、そういう本当にたわいない、うん、なんて、いらっしゃいましただっけみたいな、あの書いてあるところあったじゃん、覚えてる？ なんかそういうなんか変な看板を見て、うん、それでなんか笑ったみたいな記憶を頼りに、
すげえ、
すごい行った。
俺はすごいガチの、
そうガチの冒険だった。
ちか言ってくれればちゃんと案内したの
に。いやいやいや、
昨日のお店って言われたのに、
そのままちゃんとや
って、ね、位置情報を送ったのに。
ヤシコ生命力あるよね。
そうだね、そうだね。だちょっと楽しくゲーム的な感覚になってたのもあって、でみんなはみんなでほら楽しんでほしいし、私は私でこのゲームを楽しもうと思って。なんとかたどり着いて、
すっごいよね。
そう、もうその時点で私はもうやりきったと思って、うん、で、まあ、聞いたら案の定いやないよって言われて、うん、そっかっつって、またもうこれでもう私はやりきったし、うん、いい、満足したっつって、でじゃあ、まあ、こっからまだ時間あるから、うん、なんかどっか行って遊ぼうと思って、うん、まあ出ましたよね、うろうろしましたよね、うん、はい、まんまと迷子です。
うん、お、完全に完全なる前に
完全、もうその時点で多分気力が尽きたんだよね。もうたどり着く、集中したんだよ、そのタッカン前のお店を見つけることに。もうその後まんまと迷子です。ああ私ここで生きていくのかなと、
もう日本には帰れないんじゃない
か、もう帰れないなと思って、うん、どうしよう、食堂かなんかで雇ってもらえるかなとかなんかそういう感じでいろいろちょっとここで生きていく術を考え出して、
すごいね、
途方に暮れてた。
ヤシコすげえわ
ちょっとマジね、ほんと俺の嫁になってくるんだよな。
いやちょっと断る、中妻だからさ、
断る
ね、目指すわねでもそうしたら、その迷っていたら、あ、その本当に分かりやすく、多分私顔に出るというか動きに出るんだね、分かりやすく迷ってたら、そこにね、どうしたんですかって話しかけてくれる人が現れるんですよ。そう、日本語です
。すげえ。
ケンちゃんの用じゃなくて。
ケンちゃんの用
じゃな
くて。ケンちゃんの用じゃなくて。それ問題ない。逆。
困ってる人みたいな。
ケンちゃんの用じゃなくて。逆逆逆。大丈夫大丈夫大丈夫。
あ、そう。
逆逆。
あ、そうなんだ。
そう、話しかけてくれて、流暢な日本語でね。
あ、でも韓国人。
そうだったの。そう。いや、なんか、
普通さ、なんか外国行って流暢な日本語で話しかけるやつってアウトだけど、
危険な感じですね。
でもほら、私もう生きるか死ぬかって考えられたから、もうこれは神の使いだと思って、
神の使いか、
道に迷いましたって言ったんね。そしたら、
ケンチャだよ、
ケンチャだな、
ケンチャだな、
ケンチャだなみた
いな。もう本当に完全に日本語で、まあ、そうすごく後で話を聞いたら、まあ、日本語の通訳とかもできるぐらい、やってるぐらいの人で、で、すぐもう分かりやすく迷ってる人がいると。で、まあ、今時ね、スマホとかでみんな歩いてるのに、まさかのガイドを見て迷ってる日本人女子がいると。だもうこれは助けねば。
ケンちゃんがなぜ本見てる時勢を、みたいな感じ
だよ。だから日本語だ
けで。ちょっと全然違う。それちょっと怒られるよ。
うん、もう日本語でちゃんと助けて
く
れる。駅まで、すごいちょうど駅と駅の間ら辺にいた、もう難易度高いところにいたらしくて、もうじゃあ送ってあげるよって言ってて、もう今散歩中だしって言って。
散歩中
ってすごいね。そう、散歩中の若き韓国人男子だったんですけど。
どんな感じの人ですか？
あ、なんか
見た感じ。
普通な感じ。いい人って感じ。
ああ、芸能人例えると
星野源。
ああ、ようやくなんかつながってきたね。
これは
ああいう感じだ。いるいる、韓国人にいるよね、ああいうタイプ。
そう、そういう感じ。ああ、この全
部納得。わかるわかる、あんな感じ。
韓国の構成で星野源みたいな。
ちょっと若干チームキンキンしてしかいますけど、なるほどね。
ケンちゃんが道に迷いましたか、受精を。
いや、
全然違うって。
あ、もう全然本当に流暢になって
る。あ、そう、
あ、
そうなんだ。
そう、片言
じゃ。でもそこで、うん、そこで出会えたってすごいよね。どうして、ね、どうして出会えたの？
いや、分かりやすく迷ってたからじゃない？もうオーラ出すことなんだなって思った。
あ、助けてくれオーラ、
こいつはやばいぞと。
でもそこに、うん、ほら、なんていうか、韓国語で、うん、どうしたんですか
って助けてんじゃったら日本語で来るってすごいよね、なんか
あ、まあね、
だから日本人だって分かったんでしょうね。で、自分が日本語喋れるっていうのがあったから、これは
なんか助けなきゃいけないっていう使命が、
そうだね、そこはなんか合致したというか、そこが一番奇跡だよねとは思う。
そう、ミラクルです、
ミラクルでした、うん、で、送ってもらって、
うん、で、まあ、駅まで、
え、そう、駅まで行きましたと。で、一回別れるんですよ、そこで、うん、じゃあありがとうと、うん、で、あの、この電車、あの、なんだっけ、審査、
う
ん、審査で待ち合わせしてたな、うん、だけじゃんって言って、うん、あ、こう、そこに行きたいんだよねって言ったら、うん、じゃあこの電車乗ってこうやって行くんだよって教えてくれて、うん、あった、ありがとうって言って、
優しいね、
バイバイって言ったら、うん、あ、そう、その駅までに行く道中に、うん、iPhone なくしたんだよねって話をしてたんだよね。そしたら、そうで駅着いて、でバイバイってしたら、で私もホーム降りて、うん、いい出会いだったなって思って考えに行けてたら、うん、あ、で駅まで送ってくれて、はい、で一回別れて、はい、で、あ、いい人に会ったなと思って感動してたら、うん、なんか後ろから、うん、ヤシコさんっていう声が聞こえて、えっと思って、何何って思ったら、うん、やっぱり一緒に探しましょうって言ってくれて、
優しい、
まさに星野源だから
優しいね、
優しいですね、
星野源だよね、ね、間違いない、
星野源
よ、間違いない、
星野の意味だ、
ドラマの中の星野源、
そうそうそう、嫁の実家に行っちゃう感じだ
もん、そうそうそう、なんかこうメガネはさせ、もしよかったら一緒に探しますかぐらいな感じだね、
なんかすごい親身になって、
ヤシコさん、
ヤシコさんって、
パクくんですか、
パクくん、そうそうそう、パクくんって言います、
ヤシコさーんみ
たいな、ヤシコさんじゃない
って、またなんかそっちの方に行
くな、違うから、全然もうね、
あなたが好きだからみたいな、
さらさらよ、さらよ、よろぶん、ありがとうよ、
ありがとうよ、
よろぶん、
よろぶん、
ありがとうよ、イルボンスミダ、
イルボンスミダ、
やめてあげて、
やめます、さらにへよ、
저는星野源スミダみたいな、
いや、もう勝手で
お願いします、俺、これ、これ、
怒られるよ、
怒られるよ、
あんまり、
これカットします、これはちょっと今、誤解を見ると、これカットで、ごめんなさい、ごめんなさい、お願いします、
そう、でもその瞬間は、来てくれた時はね、ドラマみたいだ
った よね、だってあれでしょ、エスカレーター降りてた時どういうシーンだっけ、声かけ、
あ、ね、いや、
平地をまっすぐ歩いてた、
あ、そう、でもそんな感じだった、
で、後ろからヤシコさんっていう声が聞こえて、
そう
振り返ると、メガネかけた
やつ、メガネかけてないし、
星野源がこんな感じで、
星野源がいたね、
こ
んな感じなんだけど、伝わってないけどね、
恋ダンスか踊りながら、
踊ってないけど、そう、いて、
光り輝いて見たんですよ、
星野源が、いやいや、もうすごい、そう、シーンが本当にドラマみたい
だよね、
うん、あ、何これ、やっぱ冒険で楽しいって思った瞬間、
そこに、その時のヤシコの頭の中にこう、うん、回ってたメロディーは何
やっぱりそれはあれ恋、星野源
の恋です、無理やり言わせてる感がすごいですけどね、
そうだね、
まあ
ね、まあ、全然そんなじゃなかったけど、で、まあ、送ってくれがてな、
陳さんまで送ってくれがてら、
うん、そう途中、まあ、正確に言うと途中の駅なんだけど、乗り換えの駅まで一緒に行くよって言ってくれて、
あ、じゃ同じ方向だったってこと、
うん、だってもうそもそも自転車でお散歩してた
から、
降りて
車輪コーナーに置いてまでわざわざ来てくれたの、
そうで、その携帯、その iPhone を最初にさ、やってくれたのように、うん、iPhoneのなんかを探すっていうのが今機能があるんだよね、でそれをやろうって、自分の端末でやろうって言ってくれて、
あ、彼は iPhone だったんだ、
あ、そう、でやって、だからいろいろな奇跡がね重なってるんだけど、それやって、うん、さらにあの iPhone の機能、これ覚えておいた方がいいですよ、うん、iPhone なくした時のために皆さん、連絡をする、あの向こうにアピールするっていうのがあるんだよね、
あの、あ、拾ってくれた人側にこっちからプッシュできる機能がある、
そう、連絡っていうか、その時点でなんかすごい音を鳴らして、で気づいてってやるやつと連絡、そうっていうのと、あと、ロックをかけるっていうのがあって、でロックをかけた時にこの携帯を拾った人はここに連絡してくださいっていう表示をすることができる、 っていうのもその2つあって、うん、それをその場でやってくれて、うん、で、あの相手が韓国人だったらあの韓国語わかんないとダメだろうから自分の連絡先を表示して、でもし連絡があったらあの
吉野さん連絡しますよ、
そうそうそうそう、
至れり尽くせ
り、スイートじゃない、スイートだ、
スイートだよ、
隙もない、もう
スイートだよ、
やってくれて、でまあ連絡先交換して、
そうスイート、
日本で連絡取れるようにいくつかメールアドレスと
か、完璧じゃないかそれ
で、まあ一応やれ、今やれることはやったから、じゃあねって言って、
あっさりと、
いや、うん、もう別にまたね、ありがとうねみたいな感じで、うん、
マジ
さ
すがゲイだな、
ゲ
イ、
ゲイ、ゲイすごい、
ゲイすげえわ、パクパクポンス、なんかバカにしやが
って、ほら
パク
よ、
え
これよ、
パクポンスク、
違います、
知らないです。そんな話は知らないです。
パク君でしょ、パク君。
パク君。
パク君、パク君、パク君、
パク君、パク君。です。っていうので、まあ一旦ね、これ、あれ、最後、オチまで話した方がいい。
当たり前じゃない。この流れ、誰も待てないよ、これ以上。
あ、そう。まあ、まだ結末が、まではあって、で、まあ、言っても旅はね、そこで別れたから、旅は、まあ、携帯ないまま、あの、楽しんで、まあ、帰ったと。で、家帰って、数日後に
家じゃ日本に帰って
る、あ、そうそう、もう帰国して、まあ、でもね、連絡ね、
うん、
しようがなかったし、
でもそうだよね、
そうそうそう、うん、私がもう
確かにね、
先がない
わかんないからね、
そうそうそうそう、うん、で、家帰ってきて、で、家で前、昔の iPhone があったから、うん、それに、うん、あの SIM を差し替えて、うん、あ、もともと韓国にいた時は韓国用の数日間だけの SIM を差し替えて、だから、
うん、たんだ、
自分のなんか、はいはい、メインの SIM は家に置いてきてて、
高知の使い方ね、
それよかった、
それよかった、
そうそうそうそうそうそう、あ、家に置いてきてたじゃない、外してて、はいはいはい、その SIM は持ってた、
あ、よかった、
家に置いて
き
て
たのに、ああ、
そうそうそうそう、入れたら、まあ、一応環境としては
できるよ、ね、
元に戻るっていう、
いや、それはよかった、
で、まあ、連絡が取れるようになって、で、まあ、数日間普通に楽しく話してたんだけど、
そこでいろいろ取り合って、
パクポンスとい
ろんな話やって
ゲント、ゲント、ゲント、パック、もうゲント、どっちどっちもうゲン君でいい、
星野源の顔をしたパクポンス
もうややこしいからね
まあいろんな名前が出てきて、
うん、
へぇー、
そう、ゲン君、
そう、どんな話をしたんですか、ちなみに、
あ、ね、うん、ゲームとかアニメとか、私そっち方面好きなんですけど、がすごい好きな、
へぇー、
ね、そうなんだ、ね、日本語が上手になったのもそういうのとかすごい見てたからとか、へぇー、その話題が多かった、
電話かかってきたんだ、
あ、うん、LINE で、
あ、そう、へぇー、
そうそう、
カカオトークじゃないの、韓国人なの、
うん、LINE だった、普通、
あら、そう、日本人好きなんだよ、
あ、そうなの、
韓国人は
LINE 使わないんだ、
カカオトークなの、あ、そう、普通に、
あ、そう、
アニメを見てたからって言われ
た。
やっぱそっち寄せで。
文字だしね。
結構みんな好きだね。みんな俺以上に好きじゃん。
いや全然違う。
俺なんか俺以上に好きじゃん。
普通に。あ、で、あの数日後、
ま
あ、見つかったよっていう連絡。
すげえ。
マジ
で。でこれじゃないって、あの。特徴的なカバーをしてるんだよね、まあ、私、うん、お花柄で、うん、で、こういう感じなんだっていうのは伝えてたから、で、あの韓国って遺失物のシステムがすごい発達してるみたいで、なくした携帯とかを届いて警察とかに届くと、なんか検索できるんですよね、
あ、そうね、
そう、 iPhone の色とか種類とかカバーとかで、で、検索してそれっぽいのあったよって、
だってパクポーズもそれ検索してくれたの、
そう、
だからすごいね、
しばらくその気にしててくれて、
うわ、すごいね、
で、検索したらあったよって、しかもなんかイテオン、やっぱイテオンにあったね、イテオンの検索札にやっぱりイテウォンのタクシー
見
たところだったから、
はいはい
はい、でイテウォンの警察に届けられたって
、タクシーみたいなちゃんと警察に届けてくれたんだ、
まあね、ただね、取りに行ってくれた時になんか解除しようとした跡があったって言ってたから、危なかったねって言ってた、ロックをかけてなかったらもしかしたらなんかいろいろ返したかもしれない、
あ、かもしれない、
パスモはなかった、中に帰ってたパスモ、私カード あのね、
あはいはいはい
はい、スマホとケースの中にパスモを挟んで、なんかすごいなんちゃってモバイルパスモをやってるんだけど、その、 あの中に入ってたカードは取られてた。
まあまあまあしょうがないね。
ただ全然もう日本から出てすぐあの止めたから、あの乗せ替えられるから全然それは被害もなんてないんだけど、危なかったねって。
イテウォンで見つかったってことは、うん、そのイテウォンのタクシーに乗った時に、うん、そのタクシーに置いてきちゃったのか、うん、もしくはタクシー降りた瞬間に落としたのかっていうのは分からない。
分かんないけど、うん、そんな落とした気しないよね。
そうだね、
多分置いてきた。私なんか記憶があるんだよね、うん、あのカバンの中で何かを整理した記憶があるんだよ、うん、安心して、うん、あのタクシー乗って、うん、多分その時だと思うから。
俺も落としちゃうんだよね。
いや多分置いたまんまだった。座席になんか一回出して入れるみたいな、うん、そういう動きをした記憶があるから、うん、
なるほど。
それで多分この辺とかに
置いたまんね、忘れちゃった
椅子の上に。
タクシーのうんちゃんは先に去っていったのに、うん、まあ、わざわざか分かんないけど一旦戻ってきてそこに届けてくれたってことです
よ
ね。
いい人だな。
いや分かんないよね、うん、それが拾った人なのかもしれないし、
まあ、でも一旦に伊手音に届けなくないですか。
伊手音とさ往復しているタクシーとかかもしれない。まあまあなんか分かんないけど、
う
ん、
まあでもまあとりあえず見つかったと。
そうそう、はい、でその後取りに行ってくれて、でそのパックンは、うん、あの遠いところに住んでるらしくて、
うん、そう、ね、
そう、それまたすごい遠くまで行って、
わざわざ行ってくれたんだ。
わざわざ行ってくれて、さまたハードルがあって、うん、あの本人じゃないから。
ああ、うん、そうだよね。
そう、
どうやって認証するの。
そうそうそうそう、本当はっていうか、だからどういうふうに証明するかっていう話になって、
そうだよね。
で、あのそれでね、あの最初にやった行動がいい感じに来るんだけど、うん、あの自分の番号を表示させてくれてたじゃん、私の携帯に。彼の電話番号を表示するようにしていたから、うん、ほら自分でしょって、はい、あの、はい、彼の電話番号がこれですを見せて、あここにはあのつながりがありますっていうのを
ができ証明できた
んですね。そうそうそう、
すげえ頭いいな、携帯
がこれだからすごい頭いいなっていうふうに言えて、で晴れてゲットしてくれて、で郵便かなんかで
送って
くれて、
優しい、
優しい、パッポンス優しいよ、
優しいよ。
そうで無事今この手元に戻ってきたんです
が、これが、
はい、これで戻ります。ここにあるこれが韓国を、
海を渡って、
海を渡って若干パッポンはいつ日本に来るんですか。
ね、多分来年になるって言ってた。あのね、エヴァンゲリオンが公開されたら見に来るって言ってた。
そう、
うん、
ていうかそのまま行けばいいじゃないですか。
そうそう、なんかね、お礼しに行こうかなと思って、ちょっと年内に行きたいな。
カラオケ1時間でアニメソングいっぱい歌ってあげた方がいい。
あ、そうだね、確かに確かに、うん、そういうお礼の仕方ができる。ヤ
シコはめっちゃ歌い前
うまいからね。うまいし、
パッと喜ぶよ、
うん、一緒にじゃあカラオケ行くっていうの
を。いいね、最高のプレゼントだよ。
そうかな、
じゃあまたホテレットで
一緒に行こうとしてるっていう。
でもさ、なんかそういうことがあるとやっぱりその国の人が好きになるよね。
あ、そうだからさ、なんかほら、なんか反日なのとかってさ、マルコさんがさ脅してたからさ。
いや、本当に好きなんですよ。
そうそう、結果ね、
今回の旅でマルコさんにあだ名つけたんですよ、ケンカンパリピ。
そうそうそう、
ケンカンネタですげえ盛り上がるパリピ。
そうそう、もう謎だったよね。
なんだそれ。
だけどあんだけ韓国料理食ってそれ何言ってんだよ。
そうそうそう
大好きなのに。
めっちゃ大好き。そうそう、天の弱のことばっかり言ってて、なんかもう そういう感じと思ってたら、意外にも出会い、こんなにさ日本人にもなかなかいないよね。
そうだよね、
ぐらい優しくしてくれる人がいて、
めんどくさいもんね、単純にね。
そうそう、いやそう思うよ。
なんかね、それがやっぱりその、まあ、主に海外旅行ですけど、まあ、もちろん日本国内でもそういうことあるけど、の良さですよね。なんかそういうことに触れるっていうのは
本当にそうだよね。
その、まあ、さっきケンカンパリピーって言われてしまったんだけど、実は今回の旅行であの植民地歴史博物館っていうところに僕は行って、う
ん、何年もの近くだったの。
それはね、三角地の方なんだけど、はい、まあ、要は、
本で残ってるんですか。
あ、そうなんだ。反日の象徴みたいなところがあって、あで、そこをどんなもんなんだろうなと思って行ってみたわけですよ、
はいはい、 って行ったら、入り口に、まあ、3000ウォンって書いてあったから3000ウォン払って入るのかなと思ったら、うん、おばちゃんが出てきて今日はタダですって言ってみたいな、なんで今日はタダなんだって意味わからないしと思って、いや今日はタダなんです、2階に行ってくださいって言って、なんかこの人親切じゃんと勝手に思って、で行って行って、やっぱり2階にそういったなんていうか、まあ、受付があって、うん、階段で2階に行くんですけども、2階にそういう展示物が、まあ、あって、それこそ、うん、主要なところは日本で書いてあるんだけども、ちょっとハングルで分からなくて、でも日程なんちゃらかんちゃら、なぜこう侵略したみたいなのはやっぱ書いてあって、で若い人も結構いて、でそういうなんだろう植民地なんちゃらかんちゃらって一通り見てきて、うん、でもなんかこう見て一回行ったら、もっとまたウェルカムなおばちゃんがいて、非常にほんわかした気持ちで帰ってきて、うん、ただ残念ながら、もっとね、日本語で書いてれば、まあ、僕も分かったのにっていうところは残念だったけど、うん、まあ、全然あの不思議と、そういう嫌な思いをしなかったっていうのは、うんうん、で、その後、そばにあの、まあ、韓国の戦争記念館があるんで、まあ、ついでに行ってきて、で朝鮮戦争であったりとか、あとベトナム戦争、まあ、古くは、まあ、原稿まで書いてあるんだけど、その、まあ戦没者を伴うみたいなのがあって、はい、であとはそういう韓国軍のミサイルであったりいろいろ展示されていて、あ、まあ、言ってみればでも弔うっていう意味では、まあ、靖国神社みたいなものな
んですよね。まあそうだよね、
そう言って、ですごいやっぱり修学旅行とかに来てて、ただもう少しこう派手な感じで、うんうん、明るかったっていうか、あれも見せ方がうまいなと思ったけど、でそういうとこ行ってもやっぱ別に嫌な感じはしなかった、うんうん、ただ行くとそのやっぱりね、植民地時代にとかいろいろやっぱり、うん、韓国人の兵士が死んでとか、まあ、当然第一次大戦もとかいろいろあって、まあ、なんかこう、っていうかこう、その政治主導でアピールしてるものと、うん、まあ実際なんていうか、あの 人々が感じてるものって、えらいギャップがあるんだなと思った。
だって、やすこ初めてでしょ、
うん、
キングは
僕は3回目です。
3回目。
8年ぶり。
8年ぶり。まあ距離やっぱり百聞は一見にしかずっていう感じしない？
行かないと分かんないですよね。
だよね。
全然イメージが変わった。
だよね。俺も散々パラ、まあ韓国も中国も行ってるけど、嫌な思いしたこと行かないもん
ね。ないですね。
むしろ逆だよね。特に韓国は、いやさっきも話したけど、なんか古い昭和を見てるような、
まあまあまあ、
確かに。若い人たちもなんか、
素朴な感じが
する。すごくなんかね、その、教習をなんかそそられるというかね、なんか子供の頃に見た大人がまだそこにいるみたいな、なんかそんな感じがするんだよね、うん、
やけにみんな日本の歴史は詳しいけどね。
そうなんだよね、
あれ気持ちがいい詳しいよね、
うん、そうなんだよ、むしろ俺らより詳しい、ね、
全然詳しいよ、
その若い連中もそうなんだよね、
それは半日教育聞いてるからね、
うん、まあそうなんだよ、うん、
だそれとだから実際は違ってたりするし、すごいやっぱりびっくりした、
だから、まあ、いろいろ国と国同士ですからね、いろんな問題ありますけど、
ありますよ、
あとは個人ベースで付き合っていきます、
付き合っていく
んじゃないのかなっていう、
まさもう絶対、うん、そうだと思いますね、
そうだよね、最近僕はあの仕事で台湾の人と付き合うことが多いんですけど、はい、最近台湾人が大嫌いになってきたんです
よ。ありました、あのね、それね、あります、そう仕事で関わると嫌々になるっていうね、
特にあの身内になってきちゃったから、
はいはいはいはい、
それってちょっと可愛い台湾人
もうあれも含めて、あの結構今台湾人の付き合いめちゃめちゃ増えたの、社外も含めて、でなんかね、あやっぱり中華民族なんだなって、
あそうなんだ、
そうそうそうそう、
へ
え、やっぱ同じ地なんだなって、
どの辺がズバリ嫌だ、
あのね、まずその時間の概念が、
ああなるほどね、はいはい、
とにかく急すぎる、うん、いつも思うのよ、急なのよ、うん、で基本的になんとかなるでしょっていう感じで、うんうん、
段取りのない民族、
ない全くないのよ、うんうん、本当にそれはね、あのまあ大陸の方がね多少その段取りは来るよねっていうぐらい、うん、とにかくなんつうかこう走りながらやりましょうみたいな、
まあ、結構あとその時間のあれっていうと夜中の会議多いって聞いたけどね、
夜中の会議というか、
いきなり呼び出されて今がどうなってんだみたいな、
やっぱりその呼び出されてどうのこうじゃないけど、 まあ仕事熱心だよね。
もちろんそ
う。それはあるよね。まあまあそれはいいんだけど、うん、やっぱりこうなんか付き合っていけばさ、うん、いいところもあれば悪いところもあるし、まあそれは別に日本人同士でもも
ちろんもちろん
同じことですね。
だからまあマスメディアいろんなこと言うけど、うん、じゃあそのメディアで話してるやつからどんだけその現地のやつと付き合ってるかというと、うん、付き合ってるわけねえんだからさ、うん、
な。あおるなと言いたいです。
そう
そうなんだよね。
だからあんまりねその報道とかねああいうの真に受けてさ、うん、死にもしないのになんかね言うやばがいいんだけどさ、うん、それよりかもう100万いかにしかずだから、うん、今ほら韓国線路線安いからさ、
う
ん、
そうぜひ
東京大阪新幹線で往復するの3万円かかるんだよ、うん、あもっとか、うん、
いくら
か3万円ぐらい東京大阪新幹線で3万円ぐらい、うん、
全然3万するでしょ、ね、
それだったらソウル行ったらさまだソウル行ったら安いかもしれないよね、
うん、
だよね、
うん、
だったら1回ね行ってさなんか美味しい焼肉とか食っちゃってさ
だって3連休絡めて行ってもそんなもんでしょ
そうだよね、
うん、安いよ
若干ホテル高いかもしれないけど、
うんうん、
ホテルってだったらね、はい、1泊2,3000円
するかしかもホスピタリティがすごいから
ホテレットっていうの
ホテレット
って
ホテレット
かホテレットか
両方ある
ねそう同じどっちいずれにしても同じ
ホテレット
ホテレット
ソウル駅10番出口目の前
目の前
ソウル行ってホテレット泊まろうみたいな
そ
んな感じそうで何ホテル代込みで大体どうだろう飯とか合わせて200円5万円ぐらいの
5万円あればいい大丈夫
です
。大
丈夫。ソウルに行くならホテレッテで。
ホテレッテで
200万はホテレッテ
良い風呂です。
良い風呂2台みたいな。
飛行機乗るならピーチでねみたいな。
間違いない。
まず行けよと。
いやでもピーチ行ってから考えてくる。
そうピーチで行けば時間もね超有効で使えるし。
フルフルで行きますからね。
できる。
帰りの便って何時くらいだったの？
帰りの便は夜の11時か、
うん、
だから羽田に戻るのが夜中1時とかだから、
う
ん、でそっからねバスがあるんですよ羽
田まだあるの
そう
深夜バス
深夜バス
あそうどこまで
ね
新宿
ターミナル駅もある感じ渋谷新宿品川
東京行ける行ける行ける
あそう
僕なんか近いからあれだけど、
まあアーバンだからね、
うん、アーバンっていうか下町
あ、
うん、だから全然問題ないしだから最寄りのターミナル駅まで行ってそこからタクシーに帰ればいいと
思う、うん、そうだよね、うん、そうだよ、うん、もしくはもう羽田の、車で持ってる
から車で行ったらもう
使えますね駐車場であれほら国際線結構安いしね、
うんうんうんうん、
一泊だって1,000円ぐらい
で1,500円国際線はそんなに埋まんない
そうなんです絶対空いてるからね、うん、国際線にも埋まっちゃうけど、うん、そう国際線で2泊3日で行くんだったら、うん、むしろ車で行った方が1泊で1500円なんだ確か、
うん、そっかそっか、
うん、だから2泊で3000でしょ
3000
でだってリムジンバス乗ったら往復で3000かかるから
かかる
だから意外とね車持ってる人はね短期のアジア旅行は羽田に行くんだったら国際線行くんだったら車で行った方が多分便利ですよ、うん、
ぜひちょっと行きましょうピーチで
そうね、いいね、いいね。
で、ホテレって。
ホテレって。
ソウル行きな、ホテレって。
10番出口。
10番出口、10番出口、ホテレって。
第5回、韓国旅行。
ね、
出て何、何 ?15 秒ぐらい。
そんな近い
ぞ。
ただね、10番出口までが遠いからね。
あ、そうだ。ソウル駅でかいからね。
そう
ね。東京駅みたいなもんだからね。あれだよね、東京駅に山手線降りてさ、京葉線に乗るぐらい
そう、それぐらいな感じ
だそんなイメージだよね。なるほど、なるほど。じゃあ、まとめてよ、最後。
いや本当にだから結構ソフルは食べ物も美味しいしあと結構、まあ、いろいろ言われてるけどやっぱ人が優しいかなっていう感じがしていて、
うん、
でやっぱ先ほどねキャプテンの話じゃないけど、まあ、こんだけ今やっぱり反日とか転換とか、まあ、もしくは弾丸って言われてるけどもあまあそういうやっぱりこうマスメディアが面白おかしく報道していてそれに乗っかるのもまた楽しいんだけどそれ乗っかってて一緒にやっても楽しいんだけどまあ実際行ってみてどうかって感じるのもいいかと思って
ね知らずして語るなとは言いたいです
そうだよね
確かに街中でそういう看板があったりとかってよくしてるからああまあこういうことなんだなと思ったりするけどそれがまあどこまでどうなのかっていうポーズやってるのか、
うん、
なんかポーズのような気がしていて まあ、やらせているというか、うん、まあ、そういうところもあるかもしれないし、でもあんまり日本人が好きだって言っちゃうと、うん、なんかこう、まあ、もしかしたら韓国人同士あまりこうよろしくないのかもしれないし、うん、とか、そういうなんかこうね、うちわの、まあ、僕らもあんまり韓国人出したっていうとちょっとえっていうところもあるかもしれないし、うん、似たようなものがあるのかもしれないなっていうのは感じた。
確かに、
うん、ただまあこれだけ日本人はあの女性中心に結構大好きな人はまあソウルに行ってて、でまあ韓国の人たちも結構コンビニのねサンドイッチが美味しいとか来てるじゃん。ちなみに大井町 の, あのまあビジネスホテルは結構まあ羽田も近いから大韓の資源さんがたくさんいて、まあすっごいみんな楽しそうに買い物してるし、そういうところでやっぱりこうまあ本音はねやっぱみんなこうお互いまあ好きなところがあるんだろう、ただまあいろいろ建前があるから大人の世界で そういうのはなかなか行けないと、うん、ただまあ実際行ってみたら楽しいんだろうなと思って、面白いものもあるし、ぜひちょっと次も行きたいなと思っています。
行きたい
ね、
うん、本当行ってよかった
ね、うん、もしこうほらパコポンスの
パコポンスね、
ストーリーがあるからさ、
いやまあ
いつ11月12月、
まあ、ちょっとね仕事の関係でね、うん、行けたらいいなっていう感じなんだけどね、
機会があったらね、
また再会がね、
まあみんなでやったら楽しいかもしれないし、
ね、そうだね、うんうん、
もう飛行機取っちゃえんだ
よ、うんうん、そうだね、
あのね行けたら行くっていうのはもう多分行けないんだよね、うん、
あそれはね、うん、胸に刺さりますね、
うん、なのでもう明日行こうはバカ野郎、
そう
じゃあ明日やろうはバカ
野郎、
そうだそうだ、うん、
だもうね、だって割とほら9月も3連休2回あるじゃない、
そうだ、ね、
で10月も1回あるでしょ、うん、11月も3連休1回じゃない、
うん、11月がもう
3回もリミットだから、
あ、そっか、
そうだ、3連休は今から 4回あるんですよ、
はいはい、夏休みもあるからね、
あ、そうだよね、
そう
で、そのうちまあまあだからまあ3連休以上が5回あるって話なんですね、うん、1回はいけるよね、
なるほどね、分かった、
1回ヤシコが行って1回パクポンスに日本に来てもらって、
それいいね
いやいや、まあそう
ね、例えばさ、
うん、確かに
ご縁はね、やっぱり大事に紡いでいった方がいい、
なんかでもね、世界にお友達ができるのね、
楽しいですよ、
楽しいし、
本当に、
うんうんうん、価値観が変わりましたね、
本当に楽しいよ、
そうなんです、うん、
やっぱりそこに行けば知り合いがいるっていうだけでもね、親近感変わってくるもんね、
素敵な旅でした。
いつ行くんだよ、次。
いや、ちょっとそこは言おうけど。
いつ行くんだ
よ。あ、そう、でも、
いや、ちゃんと有言実行でしょ。
まあね、まあね。調整、要調整。
そう、じゃあ、またみんなに行きましょう。
行きましょう。
行きましょう、俺も行きたいです。
そうですよ。はい、
はい、今度も俺も参加したいです。はい。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.